ヨハネの黙示録をご一緒に読んでおります。よく聞く言葉は、ヨハネの黙示録は怖いとかですね、恐ろしい、あるいは暗いとかですね、そう、いうことが多いんですね。まあ、確かにそういう面もあるんですけれども、決してそれだけではない。反面、今回私もヨハネの黙示録を、改めて詳しく読んでおりますと、実に希望に満ちた部分があるなと。少なくとも黙示録をこうして記しているヨハネさん自身は全然未来は暗くない、むしろ未来は確実に明るいというふうに思って、この黙示録を記している。その証拠がですね、黙示録の中にはたくさん賛美歌が出てくるんですね。神様に賛美をする、あるいは神様に信仰を告白する、たくさんの歌が出てきて、後々その言葉が賛美歌にこうとして礼拝の中で歌われるということにもなってまいります。まさに今日の箇所もその通りで、今日はヨハネ黙示録第11章の14節からのところなんですが、面白いのは14節にこうあります。第二の災いが過ぎ去った、見よ、第三の災いが速やかにやってくるんだ。災いが来るんだと言っていながら、このあと賛美歌が出てくるわけですね。この3つの災いということを少しちょっと振り返って復習してみますと、今まで6つのラッパが吹かれてきたんです。そして15節で、さて第7の天使がラッパを吹くんですね。つまり7番目のラッパっていうことは6つのラッパが吹かれた。そしてその6つのうち1番目から4番目は、いっぺんに吹かれました。そして5番目のラッパが吹かれた時には、地上のですね、なんか底なしの縁からに通じる穴の扉が開かれて、もう本当にこう想像しても嫌な感じですが、こう恐ろしいたくさんのイナゴがですね、うじゃうじゃと出てくるんだと。そして人々にもう死にたくなるような痛みを与えるっていうのが、これが第一の災いでした。そして第6番目のラッパが吹かれた時に、今度は地の果てからですね、2億もの騎兵兵隊が来て、多くの人を殺すんだっていうね、それが第2の災いなんです。そして今日これから15節から7番目のラッパが吹かれる、これは第3の災いが起こるんだと言ってるわけです。そしてこれがまさに最後のこの世界の終末の出来事、いよいよクライマックスに入ってくるんだというのが黙示録の流れであります。ですから本来ならば、その第三の災いがやってくるって言ったら、わあ怖いわということで逃げ出したくなる、そう思って良いはずなのに、黙示録はその時に15節、さて第七の天使がラッパを吹いた、第三の災いが来るんだよという時に、すると天にさまざまな大声があって、こう言った、この世の国は我らの主とそのメシアのものとなった、主はいよいよ限りなく統治される。これ賛美歌なんですね。これは旧約聖書の詩編の中にある即位の歌という、神様が全世界の主となられたんだ、ここではキリストですが、キリストが全世界の主となられたんだという即位の歌という一つの形式があります。有名なのは詩編99編です。主こそを諸国の民はおののけと、主はシオンにいますし、大いなる方すべての民の上に高くいますと、主こそ王という即位の歌って言うんですね。これがまさにここの形式を踏襲しています。それともう一つ、この15節のこの歌言葉で、実はある有名な、歌の歌詞に用いられたのですけれども、お分かりになりますでしょうか。この15節、 ちょっと英語で言うとよくわかるかもしれませんが、15節の括弧の中です。 The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Christ and he shall reign forever and ever。 素晴らしいそうですHe shall reign forever and ever という皆様も歌われたことがあると思います。ヘンデルのメサイアですね。あのハレルヤコーラスの歌詞はここです。ここから取られたんです。 He shall reign forever forever 全能の神すべたもというところです。日本語で言うとね、思い出していただけたでしょうか。ここの箇所なんですね。まさにハレルヤコーラスなんです。第3の災いがやってくるんだよ、第7の天使がラッパを吹いたんだよ、いよいよだよと言ってて、しかしそれはハレルヤなんです。いよいよ最後の終末の時が来たんだということですよね。だからあのメサイア、ハレルヤコーラスというのはキリストの復活、そして昇天、何より終末の、ね、ことを歌っている。そこまでこう歌っているんだっていうことがよくわかるところではないかと思います。すべての国々をキリストが天から下ってきて、再び下ってきて再臨と申しますが、この全世界を、メシアのものとなった我らの主、我らの主ってこれ神様のことなんですが、とメシア、これはイエス様のことです、ものとなった主はいよいよ限りなく統治されるんだって。でまさにこの15節にはメシアという言葉が出てきます。これがメサイアの題名となったわけですよね。メシア、実はこのメシアっていうのはギリシャ語で原文ではクリストゥという言葉が、クリストスですね、言葉が使われています。油注がれたものという意味であります。でメシアというのはむしろ旧約聖書のヘブライ語の言葉。今日はもう一つ読んでいただきました旧約聖書詩篇132編、ちょっと開けてみましょうか。974ページに、詩篇132編17節18節、974ページ、詩篇132編、ここに出てまいります。読みますね。974ページ下の段、132編の17節、ダビデのために一つの角をそこに芽生えさせる。私が油を注いだ者のために一つの灯火を備える。彼の敵には恥を衣としてまとわせる。王冠はダビデの上に花咲くであろうという。私が油を注いだ者。これがメシアです。もともとの原文の言葉で言うと、正しく発音すればメシアーハンという言葉です。それに漢詩がついておりますから、ザ・メシアですね。ザ・キリスト。ギリシャ語で言うクリストス。まさにあのヨハネ黙示録のメシア、油注がれたもの、メシア、メサイアが、この再び再臨されて全世界をね、すべを治められるんだよっていうところ、そういう賛美歌を歌ってるんです。いよいよその時が来た。ヨハネの黙示録では、このメシアという言葉は3度しか出てきません。今日の言葉、この11章の15節とこのあと12章の10節、それから20章の4節。12章の10節は神のメシアの権威が現れた、20章の4節はキリストと今度は書いてありますが、キリストと共に千年の間統治すると、いずれもこの世の終わり終末の時にこの地上に再び使わされて現れるキリストのことをメシアというふうに黙示録は言っています。すごく大事なことはこのメシアはこう今申しましたように旧約聖書の影響といいますか、旧約聖書からすでにもう油注がれたもの、いつかメシアが現れるんだよっていうふうに予言されていたということです。でこの旧約聖書からそうなんですが、メシアが現れるということはこの地上に再び来られるという時には誠の全世界に平和をもたらすために来るんだということなんです。メシアが来られてですね、なんか 大変なことになるっていうことではなくて、何のためにねメシアは再びこの世界に来られるのかっていうと、平和をもたらせるために、平和をもたらせる、全世界に平和をもたらすために、誠の平和、パーフェクトな平和ですよね、をもたらせるために、来られるんだ。イザヤ書の第9章2節から7節、後で読んでおいていただければ、同じくイザヤ書第11章の1節から9節、エレミア書33章14節から22節、エゼキエル書第37章24節から28節、いずれもメシア救い主は地上に完全な平和をもたらす、神の平安をもたらすために再び来るのだっていうふうに言われています。ですからここでもこの黙示録でも、メシアがこの世の国は我々の主と、そのメシアのものとなった主は世々限りなく統治されるということは、キリストが再びこの世界に来られて本当の平和な世界ですよね、それを与えてくださるんだよと。それはキリストが全ての国を全部治められることによって実現することなんだって言ってるんです。そういう言葉なんですね。だからハレルヤってですね、だからハレルヤっていうふうに、これは週末を喜ぶんですね。どうでしょうか。で16節以下で、それに呼応するように、天のですね、16節、神の御前で、またヨハネ黙示録の方に戻っていただきまして、座についていた24人の長老はひれ伏して神を礼拝し、こう言った。今おられ、かつておられた方、全能者である神、主よ感謝いたします。大いなる力を振るって統治されたからです。これも賛美ですね。賛美からと言っていいと思います。この24人の長老というのは、すでに黙示録4章の天上の礼拝の時に登場してきた人たちで、全人類の代表者だと考えていただいていいと思います。全人類の代表者、解説者によってはこれは旧約の代表の12人と新約の代表の12人で24人だという解釈もありますし、あるいはイスラエルを代表する12人とイスラエル以外の人たちの代表者としての12人だ。いずれにしろ、全ての民族、全世界の代表する24人の民族というふうにも考えていいんですけど、そういう人たちから選ばれた代表者だ。で、何のために選ばれているかというと、彼らは明らかに礼拝のため、もっと言うと聖歌隊の役目を担っているんです。だからここでコーラスとして18節でこう、その天の声にこうして24人の長老がダーッとコーラス、聖歌隊として歌うのが、この今おられ、かつておられた方なんです。全能者である神、主よ感謝いたします。大いなる力を振るって統治されたからです。まさにですね、メサイアを作曲したヘンデルはですね、ハレルヤコーラスっていうのは、この24人の長老のコーラスが頭のにあったのではないかなと思えるほどなんですね。で、面白いのはこの言葉はですね、実はとてもよく似ている言葉がすでに出てきたんです。ちょっと開けてみましょうか。457ページ第4章の8節なんです。457ページヨハネ黙示録第4章の8節、これも有名です。これ賛美歌になりました。これは24人の長老ではなくて4つの生き物の、その後に24人の長老がまた賛美をするのが出てくるんですけど、読みますね。4章の8節、457ページ。この4つの生き物にはそれぞれ6つの翼があり、その周りにも内側にも一面に目があった。彼らは昼も夜も絶え間なく言い続けた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、全能者である神、主、かつておられ、今おられ、やがて来られる方と。これ賛美歌にありますよね。我々の賛美歌で351番、聖なる、違うわ、これは83番ですね。聖なる、聖なる、聖なるかなですね。それから83番が聖なるかな、聖なるかな。 あれもこの後賛美歌歌いますけれども、そのように選ばさせていただいたんですけど、このここの箇所が用いられて賛美歌になっているわけなんですね。でこことさっきの11章の16節のそのところを比べたときにちょっと違うんですよ。17節、今おられかつておられた方、全能者である神よ、主よ感謝いたします。だからこっちは4章の8節は、全能者である神、主かつておられ今おられやがて来られる方って書いてありますよね。やがて来られる方っていうのがないですよ。わかりますか？比べてどこが違うかって。かつておられ今おられやがて来られる方っていうのは4章なんです。11章の方は今おられかつておられた方、でもやがて来られる方っていうのがないっていうことは、逆に言うと今来ておられた、今ここで、あの4章のところではいつか来られるんだ、やがて来られるよって言ってた、賛美してた。それが11章のこの時にはまさに今地上に来られたっていうね、行かれたと言ってもいいのかもしれません。そのことを、これが抜けてるっていうことが意味があって表しているわけですよね。つまり最後の7番目のラッパが吹かれたっていうことは、キリストがこの地上にもう来られた時なんだということを示しているんです。だからまさに待ちに待った最後の時が始まったんだ、がハレルヤなんですよね。喜びの賛美歌を歌うんです。それは最初に申しましたように、誠の平和がこの地上にもたらせられるからだ。ただし同時に読み飛ばしてはいけないことは、キリストがこの地上に再び来られるということは、18節にヨハネの黙示録第11章の18節に言っていただいて、異邦人たちは怒り狂い、あなたも怒りを表された、死者の裁かれる時が来ました。一方で平和、誠の平和が現れるんですけど、それは同時にもう一方で死者の裁かれる時、あるいは異邦人たちが怒り狂い、あなたも怒りを表せられる、そういう時が来る。つまりこれは最後の審判ですね。キリストがこの地上に再臨されるということは、この地上に誠の平和が実現するんだけど、それはもう一方では最後の審判が行われるということなんだよということを、この箇所は実は示しているんです。で、異邦人たちは怒り狂い、この異邦人たちっていうのは、なんか我々読んでるとユダヤ人以外かな、イスラエルの人以外かなと思ってしまいますが、これは前回11章の2節でも同じ言葉が出てきました。エスネーというギリシャ語で、これは諸々の民族っていう意味なんだと。まあ、いっぱいいろんな民族はたちの中では怒り狂い、あなたも怒りを表せられたって。この最後の時になって神様が、キリストがこの再臨されたことに対して怒る、なんで今頃来るんだとかですね、なんでそのキリストが我々 の、 その勝手にやってる、ちゃんとやってるつもりなのにね、その時になんで再び来てそのこの世界を統治するんだ、自分たちがこの全世界を統治している、自分たちがここで権力を用いてこの世界を支配していると、我が物顔に生きている、そこになぜキリストが介入してきてこの世界を、統治するなんていうことに、ね、なるのかって言って怒るんです。怒り狂うんだって。でそのが面白いなと思います。もうその時にもなってもまだ神様に反発するってことですよね。その時になってもまだキリストに対して怒るんだ、なんでこんなことやってんだとかね、なんでこんなこと、神様はこんな風に、あれもう神様自身をもう認めないわけですよ。あるいは神様の介入とかそういうことを全然意に介さないし、むしろ怒るって言うんですよ。なんだとですね、自分で勝手に好きにやってんのに、なんで神様はそんなことするんだって言って、 で、その存在を、だから、どう言ってもいいかもしれません。あなたは怒りを表せられるんだ。これはその終末の時にその世界に生きている者たちに対する裁きだと言われています。そしてそれだけじゃないんです。それだけじゃなくてもう一つあるのが死者の裁かれる時が来ました。これは大きな言葉です。最後の審判というのは全ての死者を裁かれる時だというふうにここで書かれています。後で出てきますけれども第二の死と呼ばれるところなんですけれども、これは死者の白黒、死んだ持ちだですよ、死んだ人たちの白黒の決着をつけるということですね。これなんでこういうふうになってるかというと、死んだ後に我々はそれぞれ一人一人のその、天の御国に行くっていうことで構わないんですけど、最終的にそのこの世界の最後に死者のその裁かれる時が来るっていうのは、これは何を聖書は言ってるかっていうと、人間の歴史っていうものはやっぱり最後まで見てみないと分かんないってことなんですよね。途中でこの人の人生の評価とか、途中の状況でその時はすごく評価されて、その人間がね素晴らしいことをしたってね、言ってても、後から考えた時にそれは非常に差別的なことをやってたんだとかね、いやそれは非常にこの人間の歴史の中では危ういことだったんだとかっていう評価って変わってくるじゃないですか。だから最後の審判っていうのはそこでそれ以前の人間の全ての歴史化を振り返って、そこでその死者の審判、裁かれる時があるっていうのが、一人個人から考えると一人一人がその死んだ後に天の御国に行くっていうことで構わないんですけど、その世界全体というか人類全体を考えるときには、その最後のそこでの審判、決着っていうのがあるんだっていうのが聖書のやっぱこれ考え方っていいますか、それが終末なんだよって言ってるんです。そしてそこで何が行われるか、どういう審判が来るかっていうと、その後です。あなたのしもべ、預言者、聖なる者、皆を恐れる者には、小さな者にも大きな者にも報いをお与えになる。これが一つの審判です。報いを与えるって、我々これ日本語で読んじゃうと、なんだなんか復讐されるのかなと、そういうふうに思われるかもしれませんが、そうではないんです。そうではなくて、あなたのしもべ、預言者、聖なる者、皆を恐れる者には、小さな者にも大きな者にも報い、これは報酬のことなんです。褒美です。褒美を与えられる、ちゃんとその最後の審判の時に、全ての死者が裁かれる時が来て、あなたのしもべ、預言者、聖なる者、皆を恐れる者には、小さな者にも大きな者にもちゃんとご褒美、ご褒美、このご褒美って何か、永遠の命です。永遠の命が与えられるんだよっていうふうに言われているんです。これは一つの救われる側のことですね。もう一つ、次に裁かれる側のことが、地を滅ぼす者どもを滅ぼされる時が来ました。これが滅びなんです。生かされることと滅ぼされることがはっきり分かれるんだって。もうそれはもう決定的なことなんですね。でこれは揺るがせることができないんだって。ただよく見てください。私本当に、いや聖書ってというか神様ってすごいなと、まあ今回改めてこの言葉の深さに恐れ入ったんですけれども、この最後のところなんですが、地を滅ぼす者どもを滅ぼされる時が来ましたなんです。神様はどんな人間を滅ぼされるのかっていう時に、最後の審判でしょ、最後の死者をこう分けられる時に、神様に言うことを聞いていたやつを、言うことを聞かないやつを滅ぼすとかですね、なんか信仰を持っていない者たちを滅ぼされるっていうふうには書いてないんですよ。書いてない。ここでしっかりちゃんと書いてあることは何かっていうと、地を滅ぼす者どもを滅ぼされる時が来たんです。これはね、我々読み飛ばしちゃいけないなと思います。神様はどんな人間を滅ぼされるのか。地を滅ぼすものなんだ。 それを逆に滅ぼすんです、神様。前提にしてあることは何かっていうと、神様はこの世界、この地を愛してくださって、そしてこの世界を少しでも良き世界へと何とかしようと持ち続け、保ち続けようとされた。あるいはヨハネの福音書3章の16節で言うならば、神はこの一人子をお与えになったほど利用を愛された。それは一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためなんだって。だ、本当に愛してくださって、でこの世界を本当に大切にしてくださったんですよ。そしてしかしですよ、その神様が創造して、手作りで創造してくださって、この世界を愛してきてくださったんだと。問題はその世界を良い方向へと導こうとしてくださっているのに、それに対して地を滅ぼす者がいるっていうんです。その世界を滅ぼそうとしてきた者がいるっていうんです。この世界を滅びへと向かわせられることをした者がいるっていうんです。それを神様は許さないっていうんです。地を滅ぼそうとした者どもを神様は許さないっていうんです。滅ぼされる者、滅ぼされる時が来たんだ。その最後の審判でそのことがはっきりするって言うんです。お前は地を滅ぼそうとしてきた、だからこの審判に私はお前を裁く。恐ろしいですけどね。でもその基準っていうのは何かって、この世界を滅ぼそうとしたって。私はこれは本当深いなと思います。この世を愛してくださった神様、この世界を愛してくださった、私たちもこの世界を愛そう、この人々を、人間を愛そう、この地を愛そうとしてきた。そうやって一生懸命やった。神様はよくやってきたなって、ありがとうな、ありがとうなってありがとうございますって言って、報酬、永遠の命を与えられるんだ。だけどやってきたことが、その地を滅ぼすことだ、この世界を滅ぼす、空虚な混沌へと招こうとしてきた、そういうものに対して神様は滅ぼされるって言うんですよ。最後の審判っていうのはそういうことだと、この箇所では言われています。あ、これなるほどな、私は深いなと本当に思わせられるんです。神様ってこの世界に誠の平和を与えられるんだよね。それは絶対この終末でこの地を滅ぼすために来られるんじゃないんですよ。地を滅ぼすものを滅ぼすために来られるんだってことなんです。そして誠の平和、完全なパーフェクトな平和というものを実現させようとして終末が来るんだっていうんですよね。すごいなと思いますね。なるほどなって改めて教えられます。で最後に問題はここにあります。一方でこれは滅ぼされるものですよね。でも救われるものはここであります。あなたのしもべ、預言者、聖なるもの、皆を恐れるものには小さなものにも大きなものにも報い、永遠の命を与えられる。でここの昔からここがとっても問題にされてきた箇所でもあります。誰かってことなんですね。どの人たちを指すかってこと。もうあんまり時間がないので詳しくは申しませんけれども、原文通り訳せばこういうことです。あなたのしもべたち、すなわち預言者たちと聖なる者たちと皆を恐れ敬う、あなたの名前を恐れ敬う者たち。原文ではまあいろんな理解があるんですけれども、大体こう読むんだろうと言われています。あなたのしもべたちを、小さなものにも大きなものにもちゃんと永遠の命をお与えになるんだって言うんです。でそのあなたのしもべって何かっていうと、預言者、聖なる者たち、そしてあなたの名前を恐れ敬う者たちなんです。まあ全ての信仰者だ、預言者ね、伝道者とかそんなものでもいいでしょうし、聖なる者たち、これはクリスチャンといいですし、まあ殉教者、カトリックなんか殉教者って考えちゃうんですけど、 問題はですね、あなたの名前を恐れる者たちがそこに入っているんですね。これは、まあ、いろんな理解が、まあ、あって、それはいろんな理解が可能なんだし、そうしなくてもいいのかもしれませんけれども、これすごく希望があることなんです。つまり聖なる者たちっていうことを我々信仰者というふうに考えると、あなたの名前を恐れ敬う者たちっていうのは必ずしもその公に信仰を告白してはいない者たちも含まれているのではないという可能性があるんです。言ってることわかりますかね。あなたの名前を恐れる者であるならばって言ってもいいかもしれない。あなたの名前を恐れる者たちもあなたのしもべとして、ちゃんと報われるよ、報酬が与えられるよって言っているというふうにも読める聖書の箇所なんです。可能性がある箇所なんです。これは神様が決めることであって私たちが決めることではないんですね。これをはっきりこう決めちゃって、救われるものはこうだなんていうふうに言っちゃうのは我々の、これは傲慢であります。これは神様が決める。だけどこの神様がお決めになるその中の中で、皆を恐れる者にはっていうこの言葉は、名前を、神様の名前を恐れる、恐れ敬うですね。これは怖がるんじゃないですよ。恐れ敬うものであるならば、最後の時に神様はそのものをちゃんと永遠の命を与えてくださるんだ。できる限り神様を救おう、永遠の命を与えよう。さっきのヨハネの3章の16節にあったように、神はその一人子をお与えになったほどに世を愛さ、それは一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るんだ。その一人子を信じる者っていうの中に皆を恐れる者も入れられるんだっていう一つの、これ希望ですね。それが あるんですよね。これはまあもちろん希望でしかないんですね。はっきりは書いてありませんから、そこに私たち信仰者、クリスチャンじゃなかった者たちも含められる死者ですからね。可能性が、その人が本当に神様を敬っていたら、ちゃんと永遠の命を与えられるのではないかっていう可能性です。与えられるんだ。で、本当に滅ぼされるのは神様の、先ほどもありましたように怒り狂うんですよね。なんで神様なんて邪魔だとか、ね、いらないとか、自分たちの好きなようにしてきた、それが地を滅ぼす者どもなんです。この地のために生きたんじゃないんだ、人のため世のために生きたんじゃないんだって、地を滅ぼしちゃった自分のためにだけ生きた者たちに対して神様は滅ぼされるんだというふうに言われていると、そう読める箇所なんですね。それから小さなものにも大きなものにも、これも説明をしなければいけません。小さなもの大きなもの、これ背の高さではありません。背の高さで小さいとかね、あれ大人とか子供とかということではありません。これは旧約聖書の伝統で申しますと、社会的な階級を表すのではないかっていうことと、あるいはいやいや、これはいろんな実績をね、ちゃんと残してきたもの、残さなかったものっていう意味だとか、いろんな理解があるんですけど、いずれにしろどんな人間でもって、そんな関係ない社会的な地位とかね、名誉とか、そんな業績とかね、実績とか、そんなこと関係なく、全てのものに、あなたのしもべ預言者、聖なる者、皆を恐れる者は、そんなこと関係なくて、ちゃんと永遠の命、すべての人に永遠の命が与えられるんだって言うんです。19節、そして天にある神の神殿が開かれて、その神殿の中にある契約の箱が見え、稲妻、さまざまな音、雷、地震が起こり、大粒の雹が降った。これは何かと言いますと、当然天からイエス様が、キリストが下ってこられるわけですから、地上に住んでいる者はからすれば、天にある神の神殿が開かれるんだって言うんです。でその神殿の中にある契約の箱まで見えたんだ。 そして、稲妻、さまざまな音、雷、地震が起こり、大粒の雹が降った。これは旧約聖書では神様が登場するときに地震とか稲妻とかが出てくるんですね。だからキリストがまさにこの世界に来られたんだ、現れたんだということを、これ自然現象で表している言葉なんです。大事なことはイエス様が十字架にかかられたときに、そして息を引き取られたときに、エルサレム神殿のその隔ての幕屋が真っ二つに裂けたっていうのがありましたね。まさに神様と人間との隔てていたものがもうオープンになった。だってまさにここも同じなんです。キリストがこの世界に来られるときに天と地が、あるいは天がオープンになるんだ、開かれるんだ。そして私たちと天と地がつながるんだ。我々が天を見ることができる時が来るというのがこの19節で、本当に壮大な、まさに終末の時が与えられる。それは私たちにとっては本当にハレルヤなんですよ。ハレルヤなんだ、希望なんですよ。ヨハネのは書きながら、これは本当に希望なんだな、私たちに与えられている希望なんだと思って、このことを、この与えられた幻御言葉を彼は記している、そういうことなんだと言えると思います。お祈りをいたします。天の父なる御神様、あなたの裁きは本当には分かりません。それは全てあなたが決めておられることであり、私たちがそこには関与できないものでありますけれども、今日この黙示録を通して少しその秘密を明らかにしてくださっているところであります。主よ、どうぞ私たちがあなたのしもべとしてこの地に生きることができますように、あなたを恐れ敬って生きることができますように、そのことでこの世界を滅ぼすものとみなされることがありませんように、私たちが私たちの中あり方でこの世界を愛していけますように、この世を愛し、この世に生きる人を愛し、一人一人と和んで生きていける、そのような生き方を求めていくことができますように導いてください。あなたがこの世を愛しているからこそ最後の時に再び来てくださいます。私たちもまたその時を見上げ待ちながら、主よ、この世で生きることを、あなたを見上げながら生きることを諦めることがありませんように導いてください。人を愛し、この世を愛して少しでも生きていけますように、皆によって祈ります。アーメン。